私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。自由という言葉は明治期に福沢諭吉が英語、まあ、おそらくリバティの訳語として自らをもって良しとなすと訳したのが始まりと言われています。もともと漢語にあった自由という熟語を採用した、このように聞いたことがございます。ところが中国の古典などで用いられる自由という熟語が意味するのは自分勝手とか好き放題、そういったどちらかというとあまりいい意味ではなかったようです。時に自由だから何をしてもいいんだと主張する方がおられますが、それは中国の古典に由来する自分勝手、好き放題という意味に大いに影響されているということでありましょうか。ところが日本語で自由と訳した福沢諭吉は、自由という言葉を自分勝手とか好き放題という、まあ、漢語の意味合いとして訳したのではなく、少し違った意味合い、自らの考えを自らの行動の理由とする、このようにこのような意味をで用いたと言われているのです。まあ、おそらく福沢が生きた時代、自らの考えをその行動の理由にするということがままならなかった。いわゆる不自由な時代に生きていたということでありましょう。まあ、具体的には長年自らの考えよりも属する藩の考え、藩主の考えが絶対的であり、その藩に属する者の行動の理由となっていたことを思い起こします。自らの考えをその行動の理由とする、これを貫こうとするためには命がけで脱藩しなければならない、そのような社会に生きていたわけです。それは明治維新を迎えた後も容易に変化したわけではないでしょう。近代化されたとはいえ、長らく個人よりも支配階級の考えが優先されるのが当たり前、そういった時代に生きてきたわけですから、しばらくは同じように上の者、上の考えに従わなければならない、そんな風潮の中に置かれていたと想像できるわけであります。当時欧米諸国を実際に見、また社会構造、特にアメリカを訪問した際、大統領は国民の選挙で選ばれる、世襲制ではなく選挙で選ばれるという仕組みに驚いたという記録が残されていますように、さまざまな面で自由ということを思い知らされていたのではないでしょうか。それとともに自分たちが自由ではないのだという現実を思い起こされ、知らされ、福沢はそんな時代に、そんな考え方に不自由さを感じていたのではないかと思うのです。本当の自由とは、自らの考えを自らの行動の理由とできること、 これが自由なのだと彼は考えたに違いない。福沢が自由と訳した英語リバティは、強制的な労働、圧政、権力からの自由であること、そういう意味と理解されます。福沢は権力によって強いられるのではなく、自らの考えをその行動の理由とするという概念を自由というこの言葉に込めたかったのではないでしょうか。そしてそれこそが日本の近代化に欠かせないのだと考えたと思うのです。先月の女性会例会の政見で、今日の日課の並行箇所になりますマタイによる福音書8章の御言葉から、執筆を担当している末竹十大先生の解説とともに聞きました。末竹先生は次のように書いているのです。イエスは熱に苦しんでいる人間を見ている。熱に支配されているペトロの姑を見て、その手を取ると熱は彼女を手放したと言われている。熱は去りと訳されているが、熱が彼女を手放したのである。ペトロの姑を熱から取り戻すためにイエスは彼女の手を取る。イエスの手が支配するかのように姑の手を取る。その瞬間、熱は彼女を手放す。我々は熱を追い払うことに懸命になるものであるが、イエスは熱を無視するかのように、ただ姑の手を取る。しっかりと握られることによって姑はイエスの支配に服することになる。イエスは神の支配のもとへ姑を取り戻したかのようである。先に申し上げましたように、今日の日課の並行箇所、マタイによる福音書8章の記事を取り上げています。今日私たちに与えられるマルコによる福音書と少し違っているのは、イエスがペトロの姑の手を取ったと訳されている部分と、熱は去りと訳されている部分とが同じ言葉になっているということであります。そこに着目した末竹牧師は次のように書いているのです。イエスは彼女の手を取る。イエスの手が支配するかのように姑の手を取る。その瞬間、熱は彼女を手放す。つまりペトロの姑の手をイエスが捕らえたことによって、彼女は熱から解放され自由となったのである。マタイによる福音書ではこの出来事が強調して言われているということなのです。熱の束縛から解放されるためにはイエスに捕らえられることが欠かせない。これがマタイがこの場所で言いたいことなのです。ペトロの姑が熱に捕らえられていたように、私たちも何者かに捕らえられて生きていることがある。このように言えるでしょう。人間の常識や社会的な慣習がその例でありましょう。 沈黙を守っていた方が、軋轢を生むことがなく、安心安全に過ごすことができるということを体験的に学び、社会との距離を少し保っているということもあるでしょう。あるいは人の目に縛られて自由を失っている私たちがいます。このような私たち、自由とされるためにはイエスに捕らえられる必要がある。これが聖書が私たちに告げていることなのです。主にその手を捕らえられ、その支配のもとに迎え入れられるとき、それまで私たちを支配していたあらゆるものが私たちを手放すのです。こうして私たちはキリストにあって自由を得るのです。すでに申し上げましたように、リバティという英語は強制的な労働、圧政、権力から自由であるという意味でした。私たちが縛られている何者からか解放されること、これが自由の意味することに違いありません。しかし、聖書が告げているのは、私たちが縛られている何者かから解放されるためには、主に私が捕らえられる必要があるということなのです。この点が重要なのであり、自由に関して決定的と言える点なのです。聖書はこのように私たちに語りかけているのです。今日の準備のため、改めて先ほどご紹介しました末竹先生の文章を繰り返して読んでいたわけですが、その時私はキリスト者の自由に見る冒頭の二つの命題を思い起こしたのです。ルターは二つの相反するように見える命題を明らかにしています。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な君主であって誰にも服しない。キリスト者はすべてのものに仕えるしもべであって誰にでも服する。第一に、キリスト者は自由な君主のようなものであって誰にも服しない。第二に、キリスト者はすべてのものに仕えるしもべであって誰にでも服する。このように言われています。自由を意味するすべてのものの上に立つ君主と、反対に不自由さを感じさせるすべてのものに仕えるしもべ、これら相反する言葉が並んで示されている事実は、常識的な人々の目には不可思議、このように映ることでしょう。しかしこれら相反する命題は、イエスがペトロの姑の手を取ることによって神の支配のもとに生きるようにされた、この様子と重なるのではないかと思うのです。人は自由であるとは、何者にも束縛されないということではあるのですが、自分勝手や好き放題ということではありません。そうではなく、今縛られているものから解放されることに他ならないからです。聖書が教えているのは、そのために、誠の自由を得るために、私たちは第一に、主に捕らえられることが欠かせないということなのです。ルターが第一に言っている、 キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な君主であって誰にも服しないとは、まさにキリストに捕らえられているもの、これこそキリスト者であるということです。キリストがあなたの手を捕らえたその時、それまであなたを束縛していた勢力はあなたを手放すのです。しかし忘れてはならないのは、この時あなたの手を捕らえている方がおられるということです。決して自由な君主であるから自分勝手好き放題していいということではないんです。キリストがあなたの手を取っておられる。こうして第二の命題へとつながっていくことになります。キリスト者はすべてのものに仕えるしもべであって、誰にでも服する。あなたの手をキリストが取って自由なものとしてくださった。マルコによる福音書ではその様子を手を取って起こされるとしています。この起こすとは復活とも訳される言葉でありますから、マタイがイエスが手を取って熱が手放したと言っていることを、マルコはイエスが手を取って新しい命に生きるようにされた、これがマルコが言っていることなのです。いずれにしても主イエスが手を取ることによって自由とされたということはどういう意味なのかがそこに示されているのです。この自由はいわゆる慣行が意味する自分勝手好き放題ではなく、福沢の言う自らの考えをその行動の理由とするということでもなく、主イエスに捕らえられたことであらゆるものから解放された自由なのです。これが聖書が私たちに告げている自由であります。私たちは知っているのです。まず何よりも神の子イエス・キリストは自由な方であったにもかかわらず、人となって私たちの間に来て宿られ、私たちの罪の許しのため十字架の死を遂げられたということ。これこそ、すべてのものの上に立つ君主が、すべての人に仕えるしもべとなった、ということなのであります。この主に捕らえられた私たちもまた、自由なものと確かにされたのですが、喜んですべての人々に仕えて生きるのです。それはちょうどペトロの姑が癒されると一同をもてなしたとある場面に重なります。イエスに捕らえられた彼女は新しい命に生きるようにされたわけですが、もてなすとは使えると訳される言葉なのです。すべての人々をもてなす。すべての人々に使える。そのためにイエスは私たちの手を今日も取ってくださった。ですから私たちはこのキリストの自由にあって、すべてのものから解放され、しかし、すべてのものに仕える群れとして、人々に仕えて生きるのです。先週私たちは、教会の総会を迎え、新しい一年を歩み始めました。私の隣人に対して、一人のキリストになろう。 このことを次第に歩み始めます。私の隣人に仕えるためにキリストは今日私の手を取ってくださった。キリストともに全ての人々に仕える群れとして今週の歩みへと使わされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。